ゆかなはるなのカナルナマーケット。みなさんごきげんよう、店長の池澤はるなです。おはようございます。主任の池澤はるなです。あふー。はい、ということでですね、今回はゆかな主任がウズベキスタンに出張中でございます。ということで、第6回放送でしたっけ。また同じように今回も私が店長兼主任として放送を相務めさせていただくこととなりました。聞いてる皆様はなはだびっくりされたと思いますが、私もはなはだびっくりしております。聞いてる皆様はなはだ不安だと思いますが、私もはなはだ不安でございます。でも大丈夫、私にはみんなからもらったメールという力強い味方がいるから、全面的にそこに頼って今日は進んでいこうかと思っております。はい、ということで、毎回本来ですとゆかなと私池澤はるなが順番で店長を務めるこのお店、様々なフロアからお届けする2人のお店です。当店では数多くのお客様のお越しお待ちしておりますよ。ということで、今日のモットーを私から発表させていただいてよろしいですかね。はい、自分で言って自分で返事してる。はい、本日のモットーは、こう連絡。というわけで、最後まで頑張っていこう。いくよ、頑張っていくよ。みんな頼む、応援、応援してくれ。この番組は好きだから応援するサポーターズコミュニティサイト BWIN の提供でお送りいたします。ゆかな、はるなのカナルナマーケット。お客様の声紹介コーナー、皆様からの普通のお便りをご紹介していきます。日々の生活で気づいたことや街で見つけた新商品情報、そして番組へのご要望やご感想、ご意見お寄せください。まず今日はリュウさんのメールからいきたいと思います。ゆかなさん、はるなさん、こんばんは。この間サイン会に参加させていただいた台湾のファンです。ありがとうございます。いつも台湾で楽しくラジオを拝聴させていただいていますが、今回お二人にお会いできて本当に嬉しい限りです。いやいや、こちらも本当に台湾から来ていただけるなんて嬉しい限りです。そうだよね、当たり前だけど台湾でもどこでもちゃんと聞けちゃうんだもんね。すごいことだよね。私ちょっと不思議だったのは、今回のサイン会のチケットを取るのにまず一回お店に行かなきゃいけなかったでしょ。それを考えると、ちゃんと日本のお友達にお願いをして、CD を買うとこまでやっといてもらってサイン会の前後に来ていただいたんでしょうかね。もう何はともあれ本当にありがとうございます。お二人の浴衣姿はとても魅力的で可愛かったですよ。サイン会中、自分の番になると思わず緊張して変な日本語で話してしまいましたが、ちゃんと通じててほっとしました。っていうか、ここまでのメールのこの流暢な日本語、すごい。日本語ね、私ね、本当に難しいと思うの。母国語が日本語でよかったって思うんだけど、すごい偉いね。はるなさんはさすが台湾通ですね。台湾の選挙の時期ですら知っているなんてびっくりしました。ゆかなさんも親切に話しかけてくれたり、私の名前を丁寧に書いてくれたりと、自分のイメージ通りの方です。おかげさまで大変楽しい思い出ができました。再びお会いできるチャンスはなかなか難しいと思いますが、これからも台湾でお二人のことを応援しますね。大丈夫、次は私たちが台湾に遊びに行っちゃいます。本当に行きたいです。っていうか、もう個人的にはもう年内に私はまたもう一回出て行こうと思っているんですけど、ゆかな春菜でコンベンションだったりとか、なんかサイン会みたいのとか、イベントとかで読んでいただけたらもうすぐ行っちゃいますよ。と、地元の偉い人に伝えておいてください。はい。続いて、さくらさん。さくらさんは以前、ちょっとこうイメージチェンジをしたいんですけど、夏休み明けにどうしたらいいでしょうかというメールをくださいましたね。先日のアドバイス、とても参考になりました。ありがとうございました。あれから私は学校へ行くときに前髪をピンで留めたり、ハンカチやティッシュ、クッシーを必ず持ち歩いています。友達も気づいてくれました。また私は髪が短いので、これから伸ばしていって三つ編みにしたいと思います。ではまた何かメール送らせてもらいますね。かわいい。あー、かわいい。なんか今すっごい私、あー、これが萌えか。心がときめくよ。なんかね、もうそのね、さくらさんのね、この心がけ、美しい心ね、すごい天然記念物に指定したい。えらい、 絶対ちゃんと友達も気づいてくれたっていうことは、中が変わると外も変わっていくんだよ。髪が短いのを伸ばしていくっていうのだけでも、多分来年の今頃はだいぶ違う桜井さんになれてると思いますよ。そしたら三つ編みだけじゃなくって二つ結びもできるし、お団子にしちゃってもいいし、三つ編みもきっちり編むのもあれば、こうゆるーくふわふわって編むのもあるし、三つ編みをね始める位置でも、耳の後ろから編み始めるのか、あとこう襟足から編み始めるのかとかで雰囲気が変わったりするので、いっぱいいっぱい遊んでみてください。女の子はいいね、こういうことができてね。また何かあったらぜひぜひメールをください。そして私をこう萌えっとさせてくださいね。さあ続いて小鉄さんからいただきました。今年この夏か、この夏最後のかき氷を食べてきました。おー、台風一過の晴天に恵まれた土曜日、この夏最後になると思われるかき氷を食べに夫婦揃って藤沢釘沼海岸まで行ってきました。ここのお店ノアンさんと言います。上が林で下が土でノアンさんですね。は秩父の有名なかき氷屋さんと同じで、天然氷を使った頭にキンとこないマイルドなかき氷を楽しめるお店です。以前は鎌倉小町通りに屋台を構えていたのですが、今は小田急線沿線の閑静な住宅街の中にお店といっても住宅を改装したものがあります。季節ごとの果実シロップをあしらったとても美味しいかき氷を食べさせてくれるので、ここ数年夏の間に 2,3 回のペースで通っています。今年2度目の訪問の今回は初体験の山ゆずかき氷を食べてきました。聞いたことないよ。山ゆずの実も添えられてとてもさっぱりしていました。これなら甘いものがあまり得意でない方でも楽しめると思いますよ。これきっとゆかの大丈夫だね。ちょっとした小旅行になってしまいますが、よかったらお二人も試されてみてください。秋にはみかんのかき氷も出てくるようです。時間が許せばその後江ノ島や鎌倉散策も楽しめます。いいですね。私もかき氷はとても好きで、今年なんか美味しいかき氷の店新宿にあるんですけど、そこを教えていただいたので、ちょっともう暑くて何も食べられないっていう時はお昼ご飯かき氷にしたりしていました。そこはね通年毎もう365日かき氷を食べさせてくれるらしいので、まあ季節ごとのメニューはないのかもしれないけど、あーかき氷食べたいって冬に思っても食べられるのは嬉しいな。でもこういう風に山ゆずのかき氷とかみかんのかき氷とか、かき氷で四季を味わうっていうのもなかなかおつでいいですな。ぜひぜひ鎌倉とか江ノ島は時々遊びに行くので行ってみたいと思います。秋のかき氷もいいよね。ってなところでもう一つ、一ノ瀬さゆきウィズウイロカイさん、まだまだ冷たい飲み物に頼りがちな今日この頃ですが、お二人の冬の定番ドリンクと言いますと何がありますか？冷やしても温めてもよしなものがあれば、ホットであってこその飲み物もありますよね。秋の紅葉をめでつつお茶会なんて私には似合わないのですが、お二人ならきっと素晴らしいものになると思います。私は基本的にミルクティーが好きなので、朝起きるとこうマグカップでミルクティーを入れて、それを朝の準備のしている2時間の間とかずっとちょびちょびちょびちょび飲んでますね。あとはね、そうキャラメルアップルサイダーってご存知？前ね、スターバックスのメニューであって、要するに温めたちょっとスパイシーなキャラメル風味なのかな、アップルのジュース、リンゴジュースの上にホイップクリームが乗ってて、ちょっと想像つかないでしょ日本の感覚で言うと。でもねすごく美味しいんですよ。ね、私は小さい頃から風邪をひいたりするとリンゴジュースを飲んでたので、もう本当に冬に風邪をひいた時は這うようにしていって、それを買ってお家に帰ってるんですけど、それをやることで悪化する気もするんですけど、なんか私の冬っていうとキャラメルアップルサイダーだったんだけど、 2,3 年前にメニューから撤廃してしまいまして、なくなっちゃったんです。でしょんぼりしてたら、たまたま輸入食品屋さんで粉末になっているキャラメルアップルサイダーというのを見つけたので、それをなんかこうちょっと寒いなとか、お外から帰ってきてとりあえずご飯とか食べる前にちょっと一呼吸つきたいなっていう時は、それを、お湯で溶かしてちょっと牛乳を入れたりして飲んでおります。美味しいですよ、キャラメルアップルサイダー、おすすめでございます。もしなんかネットとか探したら、普通にリンゴジュースとかでできるレシピもあるかもしれないので試してみてください。はい、ということでお客様の声紹介コーナーでございました。 商品開発部。カナルナマーケットでは次々と自社ブランドの新製品を開発していく予定です。そこでお客様からこんな商品があったらというお声をいただきたいと思います。まずはさとみさんからいただきました。カナルナの紋章やロゴが入ったフォトアルバムが欲しいです。欲しくないですか？欲しいです。カバンに入れられる小さなサイズで、ソロでそれぞれ1枚、一緒のが1枚、計3枚のゆかなはるなオリジナル生写真付きなんてどうですか？イベントなどでの思い出の写真も入れておけるし、お二人の写真もついていて、持ち運び楽々なサイズなら、いつでもお二人の笑顔に癒されちゃいます。デザインや写真選びははるなさんの力がふんだんに発揮できるし、めっちゃ欲しいです。よろしくお願いします。久保田チーフ、もしくはビーマスタッフ浜塩さん、お願いします。おー、いいですね。商品ではないですが、お二人の間に入って一緒にお写真が撮れるイベントとかもあるといいな。日帰りでいいから、バスツアーとか、バスツアーとか、バスツアーとか期待してます。ご検討よろしくお願いします。そうそう、あのバスツアーとかすると、こうみんなが欲しいお写真を、何、遠足の後のさ、こう封筒にさ番号書いてくみたいにさ、欲しい写真をこうお分けしたりするじゃない。そういうのも入れられたりすると楽しいね。まあもちろんフォトアルバムなので、いろんなお写真を入れておいて、こう人に見せたりとか、うちのね、かわいいね、あのクーちゃんがこんな寝相しててねみたいな、そんなのも使えるし、ちょっとしたこう名刺とかをしまっておいたりとか、あとレシートとか仕分けるのにもいいかもしれないね。これは多分非常に実現しやすいアイデアだと思うので、久保田チーフに言っときたいと思います。はい、続いてズッカーさんからいただきました。エコバッグっていかがでしょうか？うん、かなちゃんとルナちゃんが描かれたデザインで、カナルナマーケットのロゴを入れるといい感じになると思います。ところでスーパーなどではもちろんですが、コンビニとかでもエコバッグ使えるんですよね。これに入れてくださいって店員さんに言ったことはありますか？あります。私エコバッグ持ってます。とデザイン的には大小あって、どっちもあの犬が描いてあって、一つがフレンチブルドッグで一つがパグなんですけど、やっぱりエコバッグってなんか持とうと思ったきっかけ、私の場合はそのデザインが可愛かったからなんですよね。で、可愛いデザインのものを見つけて、あ、これ欲しいと思って買って、じゃあどうせだったら毎日カバンに入れておこうっていう、そういう意外と身近なところからエコって始まっちゃったりすると思うので、カナルナマーケットのエコバッグ作って、それを普通に、みんなが持ち歩いてくれるようになったら、それはとても嬉しいよね。素敵なことだと思います。でね、ズッカーさんはもう一つ送ってくださったんです。カナルナお箸というのも提案してくださいました。お箸というと、学生の時にお弁当を食べる時に使っていたことがありましたが、最近では大人になっても会社全体でマイお箸を持参し、使い捨ての割り箸を減らしているというニュースを聞きました。もちろん自宅でご飯を食べる時に使うことも可能ですし、利用できる範囲も相当広がるんじゃないでしょうか。デザインとしては、かなちゃんルナちゃんを縦真っ二つにするのはかわいそうなので、かなちゃん橋とルナちゃん橋の2本で1セットにするのがいいと思います。あとカナルナお箸ケースも一緒に作ってほしいかも。これも素敵。これも私ちょうどあのマイ箸を持ち歩こうかなとか思って、昨日本当にお箸コーナーを見て歩いてたんですね。で、ただやっぱりある程度の重さがあった方がお箸としては使いやすいけど、重さがあるとカバンの中に入れとくのは難しいのかなと思って悩みながら帰ったんですけど、多分近々マイお箸は買うなというふうに思っておりました。そうね、あのエコロジーとかなんか頑張ろうと思うとすごく結構大変だったりとか、逆に身構えちゃうと長続きしないけれども、そうやって自分の好きなキャラクターがついてるものだから毎日持ち歩きたい、せっかく持ってるんだから使ってみたいっていう、そんなところから始まるととても取り組みやすいかもしれませんね。エコバッグとマイお箸は私非常に素敵なアイデアだと思います。さあ続いて、まだまだ今日はいっぱいいただきました。強運の日さんからいただきました。これすごいの。安く実用的な商品が一番ですが、ここはあえて高額路線で行くのはいかがでしょうか。いくつか考えました。カナルナ純金フィギュアかなちゃんルナちゃんの純金製フィギュアで、数量限定シリアルナンバー入り、お値段50万円。 まあこれはね、あの2体揃ってですから、ある程度の小ささにはなってしまうと思いますが、金の量をね、考えれば必ずしもできないことではないと思うんです。次、もう一つは自動車カナルナカー。外見からシートに至るまでお二人がデザインを監修、カナルナらしいピンクを基調にした車で、お値段200万円。これね、200万円でカナルナカーやると多分ナンバープレートは黄色いですね。もともとのお値段があって、そこにカスタマイズ料とかデザイン料とかいろいろ重ねちゃわないといけないので、黄色いナンバーの車でもよければ、なんとだったらもうカナルナチャリにしましょうよ。もうカナルナチャリを3万ぐらいで発売、補助輪付きで、あの何、プリキュア自転車みたいな感じで、カナルナチャリ、確かに手は出しづらい商品ですが、そこが価値あって売れるかもしれません。どうかな。じゃあこれは受注販売ということで一つ。続いて、しどろもどろがまたええねんさんから。最近久保田チーフがレポートを更新しない、イベントに現れないなどによりリスナーの不満が確実に高まっています。そこで私が考えた商品は浜松応援グッズです。浜松タオルに浜松 T シャツ、さらには浜松うちわに浜松カラーサイリウム、これらを持ってカナルナのイベントに参加し、強力に浜松を応援していきましょう。さあみんなで久保田チーフにとどめを刺そう。もう私言い出しっぺなんですよ。確かにこの論争の、この下克上の発端は私から始まっております。でもその当の私がもう果たしてどこまで煽っていいのかがだんだんわからなくなってきております。もしかしたらこれ以上やると血で血を洗う構想に発展するかもよ。もう一個大丈夫ですか。カンテレさんからいただきました。今回ご紹介したい商品はカナルナ夢ノートです。夢ノートといっても寝ている時に見た夢を書くというものではなく、自分が叶えたい夢を実現させるために使うノートです。このノートの使い方ですが、まずは自分の夢を具体的に書き出します。ノーベル物理学賞を取りたいとか、5カ国語話せるようになりたいとか書くのです。そして夢を実現させるまでの段階として、10年後、3年後、1年後、1ヶ月後の目標をそれぞれ書き出し、それぞれの目標を達成させるための方法を書きます。と、ここまではよくある目標達成の方法です。でもこれはかつて多くの人が行ってきて、そしてほとんどの人が挫折し、夢を叶えることができなかったことでしょう。しかし、カナルナ夢ノートは違います。その違いとは、1ヶ月後の目標が達成できれば、自分へのご褒美としてカナルナグッズを買う権利を得ることができるのです。カナルナマーケットで毎月ご褒美用のカナルナグッズを用意していただき、目標を達成できた方々から注文を受け付けるというわけです。ただし、目標を達成したかどうかは本人にしかわかりません。よって自己申告制となりますので、目標を達成できなかった人でも買うことはできます。しかし、目標を達成できなかった人が買ってしまうと、目標達成おめでとう、〇〇さんもやればできると書かれたカナルナグッズを見て、惨めな気持ちになることでしょう。そうならないためにも頑張ればいいのです。頑張って目標を達成し、カナルナグッズを買い、そして自分の夢を実現させましょう。見事にアメとムチが混在した素敵企画だと思います。いやー、これはまあ10年後のご褒美を用意するまでカナルナを存続させるという我々に対してのムチでもあるわけですね。でもノーベル物理学賞それで取っちゃったりしたら相当すごいことだよね。むしろこの夢ノート自体がノーベル賞ものの発明だよね。でもその夢に関してあと一個だけ読ませてください。寝るさんからいただきました。好きな夢が見られる装置が欲しい。どうした、何があった、そんなに辛い夢ばっかり毎日見てるのか。なんかこう夢の内容を書いて枕の下に入れとくといいとか、寝る前にそれをこう詳細に自分でシミュレーションしてから眠りに入るといいとか、いろいろありますが、うん、とりあえずは好きな夢が見られる装置か。すまん、商品開発部のコーナーでした。
ゆかなはるなのカナルナマーケット、
Information from Billy。 このマーケットの中でも 1,2 を争うフロア面積を誇るのが Billy コーナーです。このコーナーでは Billy で扱っているオリジナルグッズの情報や Billy の最新ニュース、そしてトピックスをご紹介いたします。 そして
なんと今、どうも
私の前にゆかなが、
はい、どうも。いやー、なんかさ、
ウズベキスタ
ンでさ、行ったらさ、暑い暑いっつって
40度だもん、ウズベキスタン。
もうね、なんか溶けそうになってたら、うん、クォータチーフとばったり会ったんだよね。
そう、偶然、ね、びっくりしましたよ。
2人ともウズベキスタンよく行かれる。
そう、僕もね、ちょっと買い付けに。
逆に会わなかったのが不思議なぐらいですもんね。
そう、びっくりですよ。
あんなとこで会うと思わなくって。
聞いたら週3で行ってるって言ってるんで。
ウズベキスタン、夏は40度以上、冬はマイナス10度以下、ウズベキ語が公用語で、英語は使いません。首都はタシケント。主な特産品はドライフルーツなんですけど、これも非常に感染症の疑いがあるので、危ないなと思ったら火を通すか、もしくは捨ててくださいって書いてありました。通貨はスムですね。
僕もタブリエのですね、物流に勤めてまして、はい。ドライフルーツを、
そうですね、
はい、週4、5ぐらいで買い付けに行ってるんですけども
、食べ物も非常に危ないので、はい、日本人の方は食べる際になるべく強いお酒と一緒に召し上がりください。
あ、なるほど。
むしろ食べないぐらいの方が安全ですみたいなことが書いてありましたね。
そう、まあ、その一部も添えてね。
はい、ということで、おかえりなさい。
ありがとうございます。
あ、びっくりした。
あ、びっくりした。びっくりした。
さあ、じゃあ、ということで、はい、メールをよろしいでしょうか。メールを、
はい、
はい、ヤクモさんからいただきました、はい、ゆかなさん、はるなさん、ごきげんよう。
ごきげんよう。
そしてこの収録の時点で、久保田さんと浜翔のどちらがチーフとしてそちらに座っていらっしゃるかわかりませんが、そこにいらっしゃる方、ごきげんよう。
はい、
はい、前回の放送では放送1周年を記念して何やら企んでいらっしゃるようで、今から楽しみにしています。
はい、
ゆかなさん、はるなさんのお二人とお会いできることはもちろん、この番組のこのコーナーを楽しみに聞いているリスナーとしては、悪の親玉久保田チーフと我らがアイドル浜翔とお会いできる絶好の機会です。物販コーナーで浜翔の笑顔に癒され、偶然触れた指先にときめいたり、久保田チーフには料金を全部1円玉や余地さえ外貨で支払って苦しめることができるのかと思うと、今から興奮が抑えられません。スムでお願いします。
ウズベキスタンね。はい、鈴鹿ね。
首を洗って待っててくださいね、にっこり。じゃないや、首を長くして待ってますね、にっこり。それでは。
怖いわ。
はい、
とにかく楽しみにしてくださっているということで、
本人の影が一切見えないところでのこの浜翔人気。
そう、おかしいだろう。だって
これ多分ね、全部本当はね、浜翔だと思う、メール書いて。
あ、なるほどね。あるある、それは。
そうなんだ。ヤクモさんなんだけど浜翔が操ってる。ヤクモさん、今あなたは浜翔に操られている。遠隔操作されている。目を覚まして。
そうなんだ。いや、もうむしろ今のがまあ、ふにゃ。
時差ボケがね。
時差ボケがね。
は
い、
今。
激沈。
さあ、そんな、
一緒に、そうですよ。
何があるのかワクワクして待っててくださってる皆様。うん、
はい。
ありますよ。
ありますよ。
さあ、久保田チーフ。
はい、発表しましょう。
はい。
1周年だよ。ゆかなはるなカナルダマーケット公開録音が決定です。
やっほい。
はい。公開録音が。
はい。
見事決定したということで、
はい、
はい、先にですね、気になる日程と場所をお伝えしましょう。
はい、
2007年10月27日土曜日、
うん、
場所が、
うん、
ラゾーナ川崎プラザ、
うん、
ナムコワンダーパーク、うん、ヒーローズスペースイベントステージ。
僕と握手だね。ヒーローになれんの。
まあ、ナムコさんがですね、経営されてらっしゃるラゾーナ川崎ってショッピングモールがあるんですけども、
はい、
その中の、ナムコワンダーパークの中に、
はい、
イベントスペースがありましてですね、
はい、
そこのステージでなんと公開録音をやることにな りました。
ちょっと待って、
どういうこと
だろう。どっちが赤でどっちが青。やっぱりでも
やっぱ赤と青しかダメ。
赤と青と黄色でサンバルカに行く。
あ、そういうこと。
イーグルシャークパンサー、イーグルシャークパンサー。
懐かしいな。1たす2たす、はい、
ヒーローズだからやっぱりもっと握手しにみんな来てくれるわけでしょ。
そうか、
うん、でどっちがゆかなんでどっちが春なんかわからないイベントってのが楽しいか。
いや
あ、それを当てるんだ。
そう、
そっか。
まあでも公開旅行ですからね。
はい、
はい、
あと皆さんの前に、
はい、
はい、お顔を見せることが、
うんうん、
はい、
私もこちらの場所初めてなので本当に楽しみです。
うん、まだねできてから、うん、多分ね1年
新しいとこなんでしょう。
1年半とか、うん、綺麗なとこですよ。で、詳しい参加方法とかですね、
はい、
時間とかはもうちょっとだけお待ちください。
はい、
これが流れる頃には発表されてるかもしれませんし、
うん、
もうちょっとお待ちいただくことになるかもしれませんが、
うん、
取り急ぎまずは時間と場所だけでも皆さんにお伝えできればと思いまして、
はい、
言っております。
初だから なんかこうみんなでつけられるも見に行けたりとかできるものもあったらいいなと思いつつ。
そうですね、
よかった、はい、今せっかくだからアクションでもって言われたらどうしようかと思ってヒーローショーやんなきゃいけないのかと思って爆中とかできないよって思ってた
大丈夫、中の人は別で、
そっかそっか、
鍵からマイクで、
ああだったらいいや、
うん、いいんだ、
そうそう、あでもグッズは欲しい、
うん、そうそう、ね、若干だから、うん、あのお財布の中に少しだけ余裕を持ってですね、うん、当日遊びに来てくれると、うん、きっと何か
なんか用意します、
うん、頑張ります、うん、それもですね同じタイミングぐらいでやればいいなと思いつつ、うんうん
はい、
ねそろそろグッズができてもいい頃じゃないですか。
そうなんです
ね、今日もね散々予定もね、
はい、
うん、
のでので詳しい、
はい、
詳しい参加方法とかはお待ちいただければと思います、
はい、はい、とりあえず27日の午後ぐらいを開けといていただければ、
そうですね、ぜひぜひ
お待ちしてますよ、
はい、お願いいたします、は
い、続いて、
はい、続いて、こちらですね、新番組10月からアニメたくさん始まってますけども、はい、その中でもドラゴノーツ、
うん、
こちらのですアニメのサポーターズクラブが、見事、これもオープンすることになりました、
はい、
うん、はい、サポーターズクラブ ISDA オペレーションルーム、うん、はい、こちらドラゴノーツのサポーターズクラブになっております。9月28日金曜日にオープン予定になっておりますので、
はい、
こちらも楽しみにしていただければなと思っております。はい、はい、あのですね、温泉でもラジオが始まってますので、はいはいはい、なんかうまいこと連動できたらななんていうふうに思っておりますので、こちらも合わせて楽しみにしてもらえればなと思っております。
はい、
はい、そしてそして3つ目、同じくサポーターズクラブやってます福ゆかりさんのバースデーイベントが開催決定でございます。 お二人の公開録音の次の日、うん、10月28日日曜日に、場所は新宿のパセラで、開催予定でございますので、こちらですね、トークにミニライブゲームなどなど、昨年の、バースデーイベントを上回る、はい、期待度でお送りしようかなと思っております。福ゆかりさんカニが大好きなので、
そうですよね、
はい、
前カニピラフ、
カニピラフ、うん、
カニコロッケ、
カニコロッケ、カニ爪フライ、うんうん、なぜかカニが使われてないカニパンが入ったカニランチプレートをですね、昨年お出ししたんですけども、うん、今年もなんか企んでいるみたいですので、はい、楽しみにしてもらえればなと、
はい、
思っております。
うちらもね、
うん、カニ
もうでも2ヶ月経たないうちぐらいに1ヶ月半ぐらいで、
ね、今年はどうしようね、
今年どうしようか ね、
何ができるかな、
ゆかのは何が好き、食べ物は、
食べ物
甘くないもの、
ゆかりのカニ的な存在は何、
なんだろう、いちご、
いちご、
うん、
じゃあいちご、1月にいちごか、
うん、
1月いちごもう大丈夫だよ、
大丈夫ですね、
うん、大丈夫大丈夫、いちご狩り始まる頃だもん、
じゃあ、 じゃあ私はエビとチョコレートで、
あ、そうだ、春のエビだよね、うん、でもだ、みんなにバケツ一杯分のエビが差し出されて食べきらないと会場に入れてもらえないっていうの
だ、大丈夫、食べきれなかったの、私食べる、
私が食べる、
もう会場内おかぐずだらけなんだね
昨日ね、あのね、カニチャーハンのお店に行ってね、うん、エビチャーハン食べちゃった
の、そうだよねもうね、このエビにかける情熱はね、
カニも大好き、
うん、
ゆかりのバースデーイベント行ってカニ食べさせてもらおう
はい、以上3つでですね、
はい、
今回のビビーからのお知らせございました。
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。
我々的にはその公開録音、うん、1周年の公開録音と、うん、あと引き続きお誕生日会をどうするかですね、
そうです
ね、そうですね、
うん、ということで年末にかけて今から秋、そうそう、冬は
年末年始と、
うん、カナルナマーケット、ゆかの春菜はいっぱい動く時期にまたなるので、
う
ん、皆さん広く体力充実させて臨んでください、
う
ん、
はい、
はい、はい、ということで、インフォメーションフロム V2 のコーナーでした。負けちか、デパ地下ならぬマーケットの地下にある食品コーナーを負けちかと名付けました。マケチカで紹介してほしい食品がございましたら、パンフレットや紹介されているホームページアドレスなどお教えください。なお実際に商品送られましても、収録とか日持ちとか、
うん、そうなんですよ、収録はね、
カビとか乾燥とか痛みとかいろいろあるのでお気をつけください、うん、
あの持つものだったら、ね、大丈夫なんですけれども、
ということで、
はい、
今回は、
はい、
渋谷東急フードショーで人気のなだまんさんの惣菜小箱、はいはい、こちらは月替わりで6品のお惣菜がセットになってるんです
って。素晴らしいですよ。すごい彩り鮮やか
なもの
ですね。
あとはでんでんさんのだし巻き重3種入り、はい、こちらをご紹介したいと思います。はい、まずなだまんさんの惣菜小箱は、うん、今月はやっぱりもう秋ということで、うん、牛肉のしぐれ煮みたいのでしょ、うんうん、あと練り物ひるおじみたいなのとか
ちょっと多いね、多めだね。
それからスモークサーモン、うん、鶏の唐揚げ、うん、かぼちゃとズッキーニ、これも揚げてあるのかな、
かな
お茄子とか炊いたの、
うん、
でこれがね、なんかすごく不思議な、どう見ても私の目にはカルカン饅頭みたいに見えるものがでもど真ん中にいるんですけど、
エビの上に乗っかってるからやっぱり練り物だろうなという予想。
半分こしてみない、ここ、うん、真っ白い、うん、あの半圓状の半球状のものの中に、
は
い、黒い点々が見えて、それがまるで小豆に見えるのね。あ、でもふんわりしてるよ。あ、お豆だよ。
真珠、
真珠かな。なんかよく見るとそう茶色いお豆と枝豆も入っています。
枝豆入ってるね。
うん、
食べた。
うん、
いただきます。
うん、お豆がいっぱい入った。
うん、
柔らかい練り物。
うん、
うん、お出汁が染みてて美味しい。
なんだ、根菜だね。
うん、具合饅頭とかかも。とても上品、さすがなだまんって感じ。
うん、
これは
そうですね。で、多分これ、
うん、
お弁当だから少ないけど、くずなんかなんかが多分、
うん、なんとろーっとしてますよ、うん、
きっとあのお店でいただくときはもしかしてお椀とかに入っているかもしれないような感じの、
うん、
あの仕立てですね。
これでも一つ一つすごく多分丁寧にお仕事してあるから、うん、食べるの楽しいね。
ね、
人気なのわかる、
うんうん、
まず目がいくもん。
そうね、やっぱりなんか彩りも、うん、今回はね秋っていうことで多少落ち着いた彩りにはなっているんですけど、
でも華やか、や
っぱすごい華やかで、うん、秋の華やかっていう感じの、うんうん、あの色使いになってて、でなんかもうなんか丁寧に作られたようなものがもう1個ずつ1個ずつみたいな。
そうで、お値段も997円なので、うん、決して高くはないんですよ、
うん、
これに例えばお茶と、うん、あのご飯とかおにぎりでもいいし、つけて、
うんうん、
ちょっとだけ高いけど普通のランチにするとそれでも1,200〜1,300円で済んじゃうわけでしょ、うん、
それかだからおにぎりとかで、
うん、
もしかして2人か3人とかで分けるっていうのももしかしたら可愛いかもしれないね、う
ん、いろんな種類食べられるのはいいね、うん、
ちょっと贅沢ランチって感じで、
うん、じゃあだし巻き重もいきましょう、はい、だし巻き重は、はい、ご飯の上にですね、卵がまず半分のスペースをさすがドドンと占めています、
うん、はい、
こちらが3種類、エビとキノコと、あとなんだろう、これ根菜かな、
開けてみたい、
うん、シラスちゃんが見える、
見える、
うん、
こっちから見
え、お魚が見える、じゃこみつ
ば、
いいね、あとは鶏そぼろかな、うん、そぼろとがひじきと、人参を煮たものと、それからさつまいものごま煮みたいなの、
うん、お漬物じゃないかな、
え、こっちがお漬物じゃない、
うん、うんうん、
そうですね、これもいいね、これは彩りは結構抑えめだけど、うん、なんか美味しそうな感じ。
そうですね、なんかどうも下に全部ご飯が、
ご飯が埋まっている
あるようなので、ボリュームもそれなりにあります、ね、
さすがなんか卵を売りにしているだけあって、うん、卵のボリュームがこんなに卵でいいのかってぐらい、
普通、
ね、切れてないよ、
こんな半分すごい、ね、
すごい切れてないよ、これもう持つとねずっしりするぐらいのだし巻き卵が3つどんどんどんと入っていますよ。
すごいです、
ふわふわ、しかもも
しかしてでもこの内容だと、
うん、
あのこのままちょっとチンとかしても美味しいかもね、うん、温めても、
なんかねだし巻き卵ちょっとこう、うん、お箸で押しただけで中からお出汁がジュワッて染み出してくるぐらい、
いただいてみます。
はい、どうぞ、
うん、
うーん、
こっちでっちゅうか、
うん、うんうんうんうんうん、これはお家ではできない、
あ、できないタイプのだし巻きなんだ、うん、じゃあ私真ん中にあった
キノコ、これも多分その週替わりだったり月替わりだったりするんだろうね、
そうなんだろうね、いただきます。
甘さのないだし巻き卵でもう中からお出汁の味がシュワーって出てくる、
うん、
なかなかこれだけ出汁を含ませて、
うんうん、
綺麗に焼き上げるのはお家では難しいね。
そうね、
だし巻き卵なんだけどすごくしっかりした茶碗蒸しみたいなふわふわ感、
うん、
そう、あのきっとあのもともとおつゆが入っていたと思われる、うん、こうなんかちょっとスポンジのように層になってる感じ、うん、
おいしい、
うん、きのこはなんか、うん、きのこ風味は控えめでした。私が食べたところは
しまったか優しいお味になってるのかな、うん、これねちょっとね今見たらなんかその
エビさ
エビはクリームっぽくなってない？
エビマヨが入ってんのかな？
マヨなの？
なんか白っぽいものにな
んかね私はねキノコがいなかったから
あエビマヨが入ってる。
エビマヨですか？
面白い。思ってたのとちょっと違う。
和風なのにね、
うん、うん。でもここね前自分で行って買ったことがあるんだけど、うんうん、あのチーズとそれからベーコンのだし巻き卵とかもあるの。すごいいろんな種類があるの。
うん、うん、
ご飯の上にこんだけだし巻き乗っけて食べるの幸せかもしれない、
うんうん、卵好きには
ね、
うん、だってこれね卵いくつもあるよ
卵4つぐらい使ってるのかな、うん、
このしらすみつば、
うん、
しらすみつばもうあっさりですよ。
これどっちもすごく美味しいし、うん、すごく食べてて幸せになれる感じ、うん、あと多分体にいいものをちゃんと食べてるって気がする。
そうね、なんか和食は体にいい感じするね、すごくね、う
ん、旬のものをちゃんと食べられるし
良いね、
うん、
なんかこの今回はでんでんさんとみなまんさんのちょっと対照的な感じの、
う
ん、
そうだね、あの、うん、都の洗練と
箱ですが
おばあちゃんの手作りの味みたいな感じで、そうそうそう、でもどっちも同じように人気があるの分かる気がします、
うんうん、なんかひじきもすごくしっかりしたひじきを使っていらして、
うん、もう秋ですからね、お弁当を持ってどっかにお出かけして、こもみじとか見ながらのんびりしてみるのもいいかもしれません、
う
ん
う
ん、
と思っていたらすごい暑いよね。
暑いね、おかしいね。
ね、うん、なのであのお弁当持ってお出かけの際にはあの何あ暑くても大丈夫シートとか、
ね、
なんかこう保冷シートとか、あと、ぜひ
出かけようと思ってた日が思いのほか暑かったら、うん、その日はお家で食べるとかね、お弁当ね、
うん、そう、ちょっとまだもう少し気をつけた方がいいかもしれません、うん、一回涼しくなったんでね、
うん、
油断しないようにお願いいたします、
はい、ということで本日の巻き鹿は、はい、なだまんさんの惣菜小箱、そしてでんでんさんのだし巻き重をご紹介しました。どっちも大変おすすめでございます、
はい、
おいちい、
おいしゅうございました。
ゆかな、はるなのカナルナマーケット。
あっという間に閉店の時間です。
はい。
本日の当マーケットの品揃いはいかがでしたでしょうか。
はい。
ウズベキスタンは遠かったけど、でも無事戻ってきてくれて何よりです。
はい。はい、もうありがとうございます。和食はやっぱり美味しいです。
そうだね。
はい。
和食いいね。
はい。今まだ目の前にあるんですけど。
あとでガッツリちゃいましょうかね。
やっぱ和食はいいですね。
羊とかね。ばっかり食べてるとなんかこういう繊細な味付けのものが懐かしくなりますね。
はい、
美味しいです。ということで、はい、皆様からのお便りもお待ちしております。
はい、
メールアドレスはかなるな@onsen.ag、canaluna@onsen.ag になります。
はい。
ということで、うん、これからの季節も、もう10
月ですよ。
そうです。次回は10月です。
はい、
そして。1周年記念の公開録音が決まりました、はあ、
どうする、どうする、どうしよう、1年も経った、
1年経ったね、 その前から合わせると2年、
そうだよ
ね、
びっくり、懐かしいし、
みんなで一緒にお祝いしたいと思うので、うん、10月27日、はい、開けておいてくださいね、
はい、ぜひです。
あとは、うん、それぞれのお誕生日会とかもやりたいし、うんうん、なんか
やりたいことだらけだ
ね、いっぱいありますね、
うん、
はい、ということで今週のお相手は店長の池澤春菜と
主任のゆかなでした。
せーの、
また再来週。
この番組は好きだから応援するサポーターズコミュニティサイト BeWe の提供でお送りいたしました。